本日は人を恐れずに主イエスの恵みを証ししようというお話です。先週とですね、美門というエルサレムの神殿の門で毎日物乞いをしていた男性が癒されたことに関してのお話です。ペテロは彼に命令しました。イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。すると男性は立ち上がりました。エルサレムの民衆にこのことがすぐに知れ渡って、人々は一斉にペテロとヨハネのもとに集まってきたのでした。神殿のソロモンの回廊のところに集まってきました。そして二人は木を捕らえて主イエスの証しをしたのです。午後3時の祈りの時にペテロとヨハネが神殿に登っていたということですから、門が閉め切られる夕暮れまでにほんの1時間か2時間か、聞いて信じた者は多く、男性だけ数えても5000人に上ったと4章に記されています。そしてこれにまず反応をしたのが、当時エルサレムの神殿礼拝から直接の利益を得ていたような人たちでした。祭司、神殿守衛、そして上流階級を代表するサドカイ派の人たちでした。彼らから見ると以前にイエスとかなんとかという青年が出てきて民衆を惑わしてユダヤ教を混乱させたというのが彼らの認識でした。それが許せなかったわけです。その青年がよみがえった、自分たちが殺したはずなのによみがえったとなればもっと迷惑だったわけです。彼らにとって天地創造の神様への礼拝というのは神殿で生贄を捧げるものでなければなりませんでした。実際彼らは地中海全域からエルサレムの神殿に巡礼に来る人たち、そういう巡礼の旅行が続けば彼らの豊かな生活が続く、そういうような特権階級の人たちでした。で、特に祭司という方々は神殿には神殿の男性が入れる奥の庭とその手前に婦人の庭があって、その周りには異邦人が入れる一番奥のである、その異邦人の庭というのがあったんですけども、異邦人の庭に商人を招いて、羊や牛や を売ってですね、もしくは両替商を招いて両替をさせて売り上げの何パーセントかを祭司たちは自分たちの手に受け取ることができる、そういう特権階級だったのです。もし神が青年イエスを救い主として地上に使わされたのであれば、救い主の影に過ぎないエルサレムの神殿で生贄を捧げるというのは不要になってしまいます。自分たちは失職してしまう、そういう現実的な問題が目の前に横たわっていたのです。もし自分たちが2ヶ月ほど前に殺害したイエスという青年が本当にメシアであって、その青年を神が死者の間からよみがえらせたのであれば、自分たちは神への反逆者になってしまいます。世界中のユダヤ人はもう自分たちを信用してくれない、そういう危機が迫っていました。美しい門にいた物乞いがイエスの名によって歩けるようになったのであれば、エルサレムの人たちはみんなペテロとヨハネについていってしまう、そういう特権階級の危機が目の前に迫っていたのです。で、加えて上流階級を代表するサドカイ派は 死者の復活などない、そして、霊などない、天使などいないというふうに言ってましたので、十字架で自分たちが殺したあの青年が死者の中からよみがえったということになったら、さらに都合の悪いことになる、そういう苦境に立たされていました。それで彼らは自分たちを守りたい、そういう一心で、救い主を殺したのでした。永遠の命よりも目の前にある利益を優先するという愚かさに陥っていました。せっかく殺したのに、その人がよみがえってしまったら、そしてましてや弟子たちが奇跡まで起こしてくれたら、元も子もない、とても耐えられるものではないというのが彼らの心境でした。救い主の復活を説くペテロとヨハネを逮捕して、懲らしめることにしました。こうして町中が大騒ぎになっていくのです。ペテロとヨハネを逮捕した彼らは2人を一晩、牢屋に留め置いて、71人の議会、最高法院サンヘドリンを翌日集めるに至りました。でこの議会というのは大祭司が議長を務める、大祭司が招集するものになっています。2ヶ月ほど前にイエス様を殺害した時の大祭司はカイアファと呼ばれる人物でした。しかし2ヶ月経ってこの時の大祭司はアンナスという人物です。アンナスはカイアファを自分の養子として迎えました。ですから2人は親子、血のつながっていない親子だったのです。どうも2人で、大祭司の職を交代することによって、2人で宗教的かつ政治的な権力を維持しようとしたのだと思われます。そしてこの方々みんなでイエスのよみがえりを亡き者にしようと画策したのでした。でこれは思えば滑稽な話です。というのも祭司とか議員、そして長老立法学者、そういう方々は本来であれば天地を作られた神様がなさることを喜んで受け止めて、それに従うべき人たちだったのです。ところが彼ら生粋のユダヤ人の指導者たち、宗教指導者たちが今こぞって救い主の復活をの奇跡を否定しようとしていました。彼ら宗教的なエリートたちは、そして学者はうなじを固くして、心を固くなになってつまずきました。それに対して幼子のように、素直な庶民が救い主の復活を信じて罪を許されて永遠の命を得るに至ったのです。後になるものが先になり、先にいるものが後になったという御言葉が実現しています。私たち当時の彼ら宗教指導者のことを笑えない時があります。教会には良くも悪しくも伝統があります。それで新しい取り組みをする教会に対して伝統を盾にとって私たちはアレルギー反応を示してしまうことがあります。しかし新しい取り組みが神様から出たもの、聖霊の力によってなされたものであるのであれば、私たちは神様に逆らうものになってしまいます。現代でもそのような失敗を私たち自身が犯すことがあります。他方でもし私たちがペテロやヨハネのように復活の主イエスを証しするとき、大体必ず悪い霊の誘惑に陥っていた一部の人たちが騒ぎ立つようになるものです。この世で主イエスを証しするという教会の働きは決して順風満帆な簡単なことではありません。 なくて、時に戦いが巻き起こることがあります。私たちは神様の祝福をみんなで分かち合いましょうって言っていいことをしているつもりなんですけれども、それが元で人間関係が悪くなったり、一時的に悪くなったりすることもあります。ですから主イエスは言われました。ヨハネ15章です。世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさい。人々が私を迫害したのであれば、あなた方をも迫害するだろう。16章、あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。このような軋轢をイエス様は前もって教えてくださっています。さて、円陣を組んだ議員71名、議会がですね、円陣を組んでこう真ん中にいる証人を取り囲む形で、議会を開いて、会議を開いていたわけです。そしてペテロとヨハネはここに書いてある通り、彼らの真ん中に立って被告人として、証言をするように、迫られていました。今の日本の状況で考えると、永田町の国会議事堂か、もしくは最高裁判所で証言をしなければならない、そういう恐れ大きい場所での証言でした。それで議員の主流派をなすサドカイ派の人たちは、何としてでも救い主イエスの復活を否定したかったのでしたけれども、そこに集まっていた人の中には、学者のパリサイ派というまた別のユダヤ人の指導者も含まれていました。でパリサイ派は死者の復活を信じていました。ですから信じていないサドカイ派がイエスの復活を否定しようとして、パリサイ派と組もうと思っても話が通じない、そういう不都合があったので、イエスの復活を否定したいというそういう嫌疑を、二人に対する嫌疑をすり替えてしまって、二人をどうやって責めたかというと、何の権威であの物乞いを癒したのか、誰の権威で物乞いを歩けるようにさせたのかということで、ペテロヨハネを責め立てるように、問題をすり替えて、二人に迫ったのです。そしてペテロはこれぞ好機ということで、この機会を捉えて再び、いや3度目になりますけれども、主イエスの復活を証ししたのでした。2人は迫害の最中にありましたけれども、御言葉は栄えました。2人は苦しい中にあったんですけれども、その証言、イエス様のに関しての証しというものは力を得てエルサレムを席巻するに至りました。そしてペテロは短く3つのポイントに絞って話をしました。1つ目、美門の美しい門の物乞いが癒されたのは、議員や祭司立法学者たちが十字架で殺して神がよみがえらせたイエス・キリストの名によるというふうに証言しました。彼らが殺した、そして神がよみがえらせたイエス・キリストの名による。2点目、イエスこそ家を建てる者に捨てられ、神によって隅の親石となった石である。イエスこそ隅の親石である。3点目、イエスの名のほか人が救われるべき名は天下には与えられていない。人が救われるべき救い主の名というのは、イエスの名のほかは私たちには与えられていない。短くペテロは3点を主張したのでした。でこれを聞いていた指導者たちにとって一番手痛かったことは、ここに書いてあります通り、その物乞い、癒された物乞いが目の前に立っている、そして彼が癒されたということをエルサレム中に知れ渡っているということで、この方が完全に癒された以上は 誰も、彼ら指導者たちが誰もそれを否定することができなかったというのがとても痛いことでした。つまりイエスの名によって人が癒されるというのはイエスが復活したということなので、それを否定する作業がすごく難しくなってしまったわけなのです。そして2点目は、イエスこそ家を建てる者が物に捨てられて神によって罪の親石にな、されたものだというふうなという主張でした。詩編の118編からの引用です。家を建てる者というのはユダヤ人の指導者たちを指しています。本来であれば彼らこそ教会であるキリストの体である教会を立て上げる働きを彼らこそ本来であれば委ねられた人たちなんですけれども、その重要な働きを委ねられた指導者たちが逆に神様に反逆して、その救い主メシアを殺害してしまった。だから神はそのメシアを自らの力でよみがえらせて救い上げて、拾い上げて罪の親石、救いの岩としたのだというのです。罪の親石というのは建物全体の力がそこにのしかかる、家の基礎の中で一番重要な部分です。でその基礎が確かであれば、どんな嵐がその家を襲おうが、洪水が襲おうが、その家は安定して立っていくことができるという意味で、家の中で一番大事な部分、教会の一致団結、力の源がここにある、これぞこの隅の親石こそイエス・キリストだということで神様が位置づけられたのです。このように神は人間の世界で偉い人たちが捨ててしまった人を拾って用いてくださる、そういう神様です。私たちが用いている月刊マナの解説にはこの点に関して次のように記されています。私たちも人に捨てられること、否定されることがあっても恐れない歩みをしましょう。人ではなく神様に認められることが大切です。会社や学校で見捨てられても、人に否定されても拾ってくださる神様がおられます。まさにその通りです。そしてペテロは続けて3点目を主張しました。このイエスの名のほかに人が救われるべき名は天下には与えられていない。議員たち、立法学者、祭司たちはイエスを殺害することで、ユダヤ教を混乱から救い、そればかりでなく自分たちの地位を安定させようと考えました。それで実際にそれを実行したわけですけれども、ところが神はペテロを通してこの鼻紋の物乞いに癒しの奇跡を起こさせて、救い主イエスの復活を神様が証明されたのです。そして彼らがメシア殺害という取り返しのつかない大失敗を犯したということをそれによって実証したのです。つまりこのペテロの第3点目の主張というのは、自分たちが殺したイエスを救い主として受け入れなさいというふうに指導者たちに迫るものでした。厳しい悔い改めを迫るものでした。指導者にとっては進むも地獄、のくも退くも地獄という究極の選択をペテロはこの第3点目で迫ったことになります。しかし彼ら指導者はこの救い主イエスを切り捨てることにしました。彼らはもともと由緒正しい家柄の出身で、イスラエルで最高の教育を受けた、つまりユダヤ人の最高の頭脳を代表する人たち だったのです。その彼らが無学で普通の人であるペトロやヨハネの主張をに反論することに失敗しました。イエスのよみがえり、イエスの名によって鼻紋の物乞いが完全に癒されたことを否定することに彼らイスラエルの最高の頭脳が失敗したのです。保身のために永遠の命を捨てて自らの安定を選び取るという愚を犯したからだったのです。それでも彼らは頑なにペテロとヨハネを呼び出して、イエスの名によっては誰にも話すなと脅して命令するに至りました。議会で2人を追い出してまた呼び出してそのように命令しました。しかし2人は、ペテロとヨハネは次のように答えました。19節、神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください。主イエスの霊が働くと、この世の秩序は大きく入れ替わります。学歴のありなし、家柄の良し悪し、有名人か普通人かなどと全く関係なしに、神様は主イエスを証しする人を用いられます。そこでは不可能なことが可能になり、ありえなかったことさえ起こるようになります。500年前になりますけれども、修道士でありなお教授であったマルチン・ルターがカトリック教会に対して結果的に反旗を翻してしまいました。最初はローマ教皇を守ろうという意図で始めた主張だったんですけれども、結果的に反旗を翻すことになりました。当時の教会はローマ教皇が後ろ盾となって免罪符として知られている職友状、ちょうど卒業式の紙のような大きさのものを庶民に売っていました。でそれを買えば先祖の罪について、もう死んだ先祖の罪について金銭的な償いがなされるから、先祖が死んで煉獄で苦しむ時間が短くなりますよという触れ込みでした。でルターはその教会の働きが聖書に照らして正しくないという主張をしました。神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください。19節でこのように応じたペテロのように、ルターも聖霊に満たされてイエスへの信仰に従って行動しました。その結果、プロテスタント教会、私たちのような教会が起こり、さらに旧カトリック教会の中でも内部で刷新が起こり、ヨーロッパの教会は発展して世界に旅立つようになりました。その16世紀には早くもイエズス会の会士が日本に来て、多くの人たちが改宗するに至りました。200年以上遅れて18世紀にはプロテスタントの教会も世界宣教に乗り出すようになりました。宗教改革から500年経って、私たち現代の教会はちょっと元気がないように思います。で、なんで元気がないのかな。その背景の一つに、直接的な理由ではないにしても、その背景の一つに、大事なことは牧師に任せましょうという牧師中心の考えが見え隠れするように思います。今から30年ぐらい前によく言われたことは、聖書について教会員同士で話をしていると誤った理解に至ってしまうことがあるので、聖書について話をするときには必ず牧師がいなければなりませんというふうに30年ぐらい前によく言われていました。それによって教会員同士の家庭集会とか 牧師が来ない祈祷会というのは歯止めがかけられてしまいました。でいろんなこともそうなんですけども、説教することがあたかも牧師の専権事項であるかのように思われるようになりました。でもどうでしょうか、この新旧約聖書っていうのは私たち人類がどのぐらい理解しているでしょうか。仮に私たち 90% しか理解していないとすると、残りの 10% については何らかの誤解を持って世界の教会が語っているということになってしまいます。で注釈書、聖書に関しての注釈書というものが売られてますけれども、注釈書に中にも誤りが見出されることがあります。いろんな主張があります。そういう状況ですので、正しい解釈ということにあまりに過度にこだわりすぎると副作用が生じてしまうのではないかと思います。その副作用というのは、神様から祝福を受けている教会員の方々がその恵みを自由に語れないという副作用です。現金のない教会というのはこういうような形で生み出されてしまうのではないかと思っています。私今説教させていただいていますけれども、教会員の方々に説教を担っていただいても全然問題ないと思っています。例えば牧師がよく夏休みを取るという時に、私がいたある教会では外部の先生を呼ぶのではなくて、教会員の方が代わりに説教ないしは証しをするということをしていました。普段聞けない方々から人生の証、イエス様の証を聞くことができるということで、とても恵み深い経験でした。そういうことを私たちが取り組んでもいいと思います。もしくは信仰に入って間もない方々をの学び会、勉強会というのを牧師が全部やるのではなくて、信仰の先輩方が担うという形を取ることもできると思います。でそれが実現するように私は心から願っていますけれども、なかなか力が足りなくて十分な準備ができていないかもしれませんけれども、みんなでそういうことができるように、説教を充実させたり、月1回の学び、聖書研究会を充実させたいと願っています。19節、神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください。このペテロの返答から考えるもう一つのポイントは、教会内外を問わず他人の顔色をうかがう人生から解き放たれましょうというポイントです。神に従う、神様を喜ばせる行動というのは必ずしも周りの人たちの気分や気持ちに沿うものとは限りません。そもそも私自身を含めて人間の感情というのはあまり当てになりません。天気のようにコロコロと変わります。融通無碍というか七変化いたします。でその時相手の気持ちに合わせたとしても、後でなんであんなことしたのというふうに責められることさえあります。周りの人に振り回されることで自分に神様がくださった人生の目的を達成できないということがあってはなりません。意義深い人生を送れないということがあってはなりません。周りの人に気持ちに、配慮することでイエス様を証しできないということがあってもなりません。職場の上司や同僚の目にかなおうということで、実際には具合が悪いのに無理して出勤して周りの人に風邪をうつしてしまうということさえあります。大切なのは一時的な人間的な感情を乗り越えて、その時その時神様が喜ばれることを選び取っていくことです。そして神様がくださった人生の目的を達成するように 一歩一歩積み上げていくことです。本日は3つについて学びました。イエス様を証しすると一部の人たちが騒ぎ立つ。しかし人を癒し人を救い出すのは復活の主イエスである。周りの人の顔色をうかがう人生から解放されて神様に喜ばれることを追い求めよう。この3点です。連休明けの今週は人を恐れずにイエス様を証しする1週間を送りたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたからたくさんの恵みを受け、目に見えない形でたくさんの祝福を得ているにもかかわらず、そのことをなかなか証しできない私たちをどうぞ許してください。私たちを強めて、どうかイエス様を知らない方々にあなたの素晴らしさ、私たちの人生の上でどんなに素晴らしいことをあなたがなさってくださったのか、今週1週間語れるように私たちの決心を強めてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。